はい、ちょっと換気をお願いしたいと思います。今日は森下恵理子さんの、ね、ピアノ演奏ありがとうございました。まさか最後にキエフの大門がね、すごい迫力でしたね、はい。ウクライナにも届くような、ね、演奏でした。ありがとうございました。今日は昇天者記念礼拝ということで、この教会から天に帰られた方々のご遺族の皆さんにも大勢おいでいただいてありがとうございます。ようこそおいでくださいました。お手元にですね、昇天者の方のリストが配られております。皆さんのご遺族の方、ちゃんと間違いなく載っておりますでしょうかね。もし何か間違いとかありましたら、町田さんの方までお知らせください。今年の3月に浜岡美和子さんをお見送りして、これで77人ですかね、このリスト多分、載ってると思いますが、はい。もう一人ぐらいであと裏に行かないといけないですね、これね。まあ、毎年申し上げておりますけどね、このリストというのはシンドラのリストじゃないですけれども、この教会を通して神様のもとに間違いなく帰ることができた方のリストですから、教会にとってはこれは本当宝のリストなんですね。ここに名前が載っていくということは、この教会が間違いなく天国の入り口であるということを証明するリストでありまして、毎年このリストを見るたびに、牧師として主に感謝をしているわけでありますが、はい。自分はどの辺かなとかこう思いながらね、裏じゃろうなとかと思いながらこう見てるんですよね、はい。はい、じゃあ窓を閉めてくださいますか。ありがとうございます。今日は昇天者記念礼拝ということで、生涯の日を正しく数えるというテーマでお話をしたいと思いますが、今日いらっしゃってる方は、ほとんどですね、この中に、ご家族とかあるいはお知り合いの方とかの名前が載っていると思います。身近な方もいらっしゃると思いますけれども、私この今日の礼拝のことをこう考えている中でですね、もしこの人たちが今皆さんの隣に座ったら、何と言うだろうかなと、皆さん考えていただきたいですね。皆さんのお父さんお母さん、あるいはご主人奥様お子さん、いろいろいらっしゃると思いますけど、あるいはお友達、皆さんの隣に今日ね座って、ふっと俺みたいな、であなたに何て声をかけるかなと、よう頑張っとるねとか、そんなんじゃいけんよとか、広島じゃないかもしれませんけど、元気にしとったかねみたいな、もう見てるわけですからね、向こうはよく知ってるわけで、ちょっと最近ダメなんじゃないのとか、頑張っとるねとかね、いろいろ言ってくれると思いますけども、ぜひねその辺のことをこう想像しながら、今日の話を聞いていただければと思いますが、今日はよく告別式とかあるいは火葬の前の時にですねお読みする大変有名な詩編を取り上げて、お話をしたいと思います。詩編の90編1節から12節まででありますけれども、お読みいたします。祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々常しえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には 昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところはロークと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。以上であります。神の人モーセの詩と書いてありますね。モーセ、ご存知のように、エジプトにおりましたイスラエルの人たちを救い出すために神様が送られた人でありましたけれども、彼が読んだ詩ということにはなっておりますね。おそらく晩年の詩であろうと思いますけれども、この詩の中には私たちの人生にとってとても大切なことが歌われているわけでありますが、まず最初にこの詩の中に歌われていることは、私たちの命は神に支配されている、神の手の中にあるということですね。そもそも私たちは神なしには存在しません。偶然にここに存在している人など一人もいないわけですね。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところとモーセは言っておりますけれども、私たちはあなたにのところに住んでいるというかね、神のおられるところこそ私たちのいるところ、神がおられるから私はいるんだという、告白なのでありますね。また神は永遠の存在であると言っております。山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々常しえにあなたは神であると。私たちの神はこの世界が生み出される前から存在しておられるし、またこれが終わる時にも存在しておられる永遠の存在であると歌っております。また神は時を超えて存在しておられるとも言っています。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。聖書の他の箇所にも同じような表現がありますけれども、神の目には千年であろうと万年であろうとですね、それは一瞬なんですね。神はそもそも時を超えて存在していらっしゃる。私たちは時の流れの中に存在していますけれども、神は時をも創造された方ですから、時を超えて存在していらっしゃる方であると言っているわけですね。そして一番大切なことは、この神、主なる神、創造主なる神は人の命を支配しておられるということです。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになりますと言っています。神が私たちの命を終わらせるのだと。人を塵に返しというのは、この体を私たちが取られた土地に返す、そして魂は神のもとに帰るのだと。ここにはこの2つの漢字がね、帰るという漢字が使われていて、塵に返しという字と人の子よ帰れという字が、あえて違った字が使われていますね。これとても丁寧な翻訳だと思います。人間の体は土に帰るんだと、戻るんですね。でも魂は神の家に帰っていくんだと、ゴーホームするんだということで、同じ帰るということだけれども違うわけですが、ここにこの神が私たちの命の支配者である、 まあ、私たちは自分で一生懸命なんとなく自分の命を長らえさせているような誤解をしておりますけれども、それは全くの間違いであります。私たちの命をその手に握っておられるのは神ご自身、神が私たちをが生きることを許してらっしゃる。そしてある時それを終えられるということですね。これは厳粛なる事実です。まあ、命の支配者である神ということをモーセはこの歌の中で述べているわけですね。そしてもう一つ大切なことは、この人生は大変儚いということを繰り返し述べています。人の命は短いものですよということをですね、まあ、さまざまな表現で述べているわけですけれども、朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れていきますと、野の草、花のようにですね、私たちの命も朝は咲くが夕べには枯れていくようなものだと。あるいは人生はため息のように消え失せると、もう一瞬だと、はっと出たそのため息のようなものだ。あるいは瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去るんだと。でこういう表現は若い時に読んでもあんまピンとこないんですね。まだまだ私の人生これから始まったばっかりだと、そう思うわけですけれども、後半になってくるとね、これ実感するんですよね。私も気持ちはまだ27、28なんですけど、いつの間にか、まあ、法律的には62歳になってましたですね。もうすぐ高齢者っていうカテゴリーにね入るわけですけど、もう62年経ったのかって感じですね。あと300年ぐらい生きたいような、もういいような、そんな気持ちですけども、でも本当に早いなと思いますね。そしてこのリストね、昇天者のリストを見てもですね、この方それぞれに、まあ、長い短いはありますけども、人生を歩んで、亡くなっていったその人生というのは短かっただろうな、一瞬だっただろうなっていうことをですね思いますね。私は、まあ、告別式の度にそれを思ってきたんですけれども、本当に私たちの人生は短い、一瞬のものだと。で、まあ、よく仏教の、ね、お葬式に行くと、これと同じ話が大体、ね、浄土真宗の葬式に行くとね、蓮如上人の白骨の章っていうですね、睾丸のなんとかっていうですね、あんまよく覚えてないですけども、まあ、朝は元気だったのにね、夜は白骨とならんっていうですね、白骨っていう言葉がなんかドキッとする蓮如上人の言葉ですけれども、まあ、だから人生の短さっていうのは、別に聖書じゃなくてもね、それ全ての人たちが感じていることではあるわけですね。確かにそれは事実だと思います。まだまだと思っていても本当に一瞬に終わってしまう。もっともっと生きたいなと思った方が残念ながら天に帰られてしまうということもありますし、本当に短い時間を私たちは生きているわけですね。そしてその上、この人生には得るところはロークと災いに過ぎないと、この著者は言っております。人生の年月は70年ほどのものです、健やかな人が80年を数えてもって言ってますけれども、まあ、これは聖書の時代、70年って相当長いし、80って相当さらに長いんですけれども、まあ、今は私たちの国はですね、世界的な長寿国になりまして、今人生100年というね、時代になりましたね。人生100年ですから50が折り返しですかね。まだまだ60、70は放たれ小僧という感じですかね。で、まあ、でも、まあ、得るところはロークと災いに過ぎないと言っておりますのは、まあ、常に楽しいことばかりではありません。苦しいことも多いし、また働き続けなければならないという現実は、まあ、今より昔の人の方が重かったと思いますね。長い時間を、80年という時間を与えられたとしても、そこには苦しいことがたくさんあるし、あるいは災いが起こると思わぬことに出会うと言ってるんですね。それはモーセの時代も今の私たちの時代もそうですね。 さまざまな苦労があり、また思わぬ災いに出会ってしまう、今私たちはそれを経験しているわけですけれども、まあ、振り返ればね、それをいくつもいくつも超えてきているわけですね。そしてやがてこの、まあ、この地短い儚い人生が終わった時に、私たちは神の前に立たなければならないということもこの著者は述べております。神は怒り憤っておられると言ってます。あなたの怒りに私たちは耐え入りあなたの憤りに恐れますと。神は怒ってらっしゃいますよと、憤ってらっしゃいますよと。それは当然だと思いますね。この神がお作りくださったこの世界を私たち人間はめちゃくちゃにしてしまっている。神がお作りくださったこの互いに愛し合うべき人間同士が憎しみ合い裁き合ってですね、あるいは殺し合っている。それは神が怒り憤っておられるというのは当然なことだと思いますね。よく耐えてらっしゃるなと思います。そしてもちろん私たち個人においても、人類全体に対してもそうですけれども、私たち個人に対しても神の怒りは間違いなくあると思います。モーセは、あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれますと言っています。やがて神の前に立つときに、私たちの罪はすべて白日のもとに、まあ、神の前にさらされるんだと。何一つ隠し立てはできないとなれば、神の前に大きな顔して立てる人は誰もいないということですね。すべての罪が裁かれるということであれば、すべての人は神の怒りに出会うということでしょう。この神の怒り憤りを逃れる方法は一つしかありません。イエス・キリストがこうおっしゃいました。はっきり言っておく、私キリストの言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていると。イエス・キリストはこうした方がいいということは言わないんですね。この方がいいですよとか、こっちの方角がいいとは言わないんです。こうしなさいと言ってる。いや、これしかないと言ってる。私をお使わしになった言葉、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる、あなたたちを作った創造主を信じる以外にこの裁きを免れる方法はないよと。あったら教えろと言ってですね。ないんだと。なぜそう言い切れるか。それはご自分が私たちの罪を背負って十字架で死なれたからです。だからはっきり言える、私はあなたの罪を背負って十字架で死ぬから、いや死んだから、そして蘇ったから、この私を信じなさいと。これ以外に道はない。神の前に立たなければならない、神の裁きを免れる方法はこれしかないんだよとはっきりおっしゃっているわけですね。さあ、私たちがなすべきことは何でしょうか。このモーセの詩から私たちが学んでいること、それは神を恐れ敬うということですね。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。神を正しく恐れる、恐れれば恐れるほどその憤りは大きいということを私たちは知るんだと言ってるんですね。でも神の怒りがどれほど大きいかということを私たちは本当の意味ではわからないです。本当の意味では知ることはできません。しかし神を恐れ敬う、誠の神、私たちの創造主なる神を信じ、恐れ敬えば敬うほどその憤りは大きいなということを感じる。だからこそその憤りを免れさせてくださるイエス・キリストの救いの恵みが深いということを知るわけですね。パウロもそう言っていますね。罪が増すところに恵みが増すんだと。神の怒りが、憤りが 私に対して激しいということを知れば知るほど、これを許してくださるイエス・キリストの十字架の恵みは深いなということを知るということです。そして最後に、この著者モーセはですね、生涯の日を正しく数えるように教えてくださいって言ってます。生涯の日を正しく数えることができるように。生涯の日を正しく数えるようにというのは、どういうことかなと、もちろんこの私たちに与えられている一日一日を大切にするという意味がもあると思いますけれども、おそらくこの言葉はこの詩全体を、まとめている言葉だと思うんですね。で、私はここで、モーセは4つのことをこの生涯の日を正しく数えるということとして述べていると思います。それは一番最初に申し上げたように、私たちの命は創造主から与えられたものであるということを認めなさいということですね。そして私たちの命はその創造主の手に握られているんだと、自分で自分の力で自分の意思で、私たちはこの命を保っているわけではないということを認めなければならない。そして私たちの命は短いということを忘れるなと言ってですね、私たちに与えられている時間は本当に短い、もう限られたことしかできません。まだまだあると思ってはならないと。今日一日を大切にするという意味もあるでしょう。そしてこの与えられている時間を神と人のために使いなさいと言っているんだと思います。正しく数えるということはですね、そしてこの詩を作ったとされるモーセですけれども、最初にも申し上げましたが、彼はイスラエル人を救うために神様から召されてエジプトに行くわけですけれども、なんとその時彼は80歳だったんです。80歳で神様のものすごい大きな仕事を彼は任されるんですね。80ですよ。80の方いらっしゃると思いますけど、80より上の方もいらっしゃると思いますが、ね、80だいぶもう人生終わりになったなと思ったら大間違いですから、神様80で召されますからね、80でエジプト行けって言うんでしょう、90でどっか行けって言うかもしれない、100でもまだ行くかもしれない、なぜかというとですね、私たちの命は神の手に握られてるからなんですよ。神様は私たちの命をその手に握ってらっしゃるから、私たちがいくつであるかとかということは神の目には全く関係ないんです。3歳だろうが20歳だろうが50だろうが100だろうが関係ないんです。あなたにこれをやってほしいんだと、あなたにこの仕事を与えるよと、いや神様も私ええ年やしもうそんな無理ですわ、もう腰も痛いし頭も悪いし耳も聞こえんしみたいなですね、なんか鳴ってますけど大丈夫ですかね、はい、最近私耳がね高い音が聞こえないんですよ。で一番困ってるのはね体温計です。実はね今度さっきお話ありましたけども、私もゴスペルクワイアの一員なもんですから、フラワーフェスティバルで歌うんですけども、なんとあれ歌うために20日前から検温しなきゃいけないんですよ。20日前から体温計かかる。ところが体温計がこう測りましたよって音がするじゃないですか、チチチチって。あれがね聞こえないんでしょね。笑ってる方多分分かってる、そう聞こえんよねっていうね、もうちょっと低い音してくれんかなと思うんですけど、モスキートトーンっていうんですかね、こう蚊の音みたいな。でも蚊の音は僕は聞こえるけど、でこうやって測っててですね、なかなか終わらんなと思ったら奥さんが隣で「なったよ」とかって、みたいな、終わっとるわみたいなですね、しょうがないですねあれね。このもう若い時から耳を酷使してですね、大音量でロックを聞き続けたもんですから、耳のなんかこう音を感じるところがだいぶ弱ってしまってですね、 何の話をしてたんですかね、いやいや、まあね、それはまあ多少そういうところはありますわね、老化もするし、鈍くなったりうまくいかんと。でも神様はそんなの全然気にしてないんですね。神の手に私たちは握られてるわけですから。80でもエジプト行けとおっしゃるんですね。アブラハムが召されたのは75歳でしょ。75歳で知らんとこ行けって言われたんですよ。行ったこともないところ。75ですよ。聖書はね、老人の書なんです。はい。っていうか、神様の目には年齢は関係ないということをそうやって教えてくれてるんです。だから与えられてる時間は、まあもうあと、もうあんまりないから、もう適当に生きようとか、まあ適当に生きようって変ですけど、まあなんか あとはもう余生を過ごそうとかで思っちゃいけません。余生なんてものはね、この世に存在しないんです。いいですか皆さん。余生という言葉を私は辞書から消したい。何が余生かと、あれ完全に人間の理解ですよね。神様の目から見た余生なんてないんですから。生かされているということは、そこが神様のから与えられている今日なんですよね。いくつであろうと、何をしていようと、どこにいようと、余った命なんてないんです、皆さん。もう余生は捨ててください。ここからね、もう私はだいぶ前から余生ですみたいな思った人はですね、余生を捨ててください。今日から現役、神の前にはね、生涯現役なんですよ、この世の中が決めるわけです。いろいろ、まあ、あんたはもうよう働いたけ、もうあとはいいですよみたいなね、引退してくださいとか、余生ですよとか、とんでもないですよ、モーセが言ってるんですから。80でエジプト行った人に言われたらですね、私たちこうもう反論のしようがないです。与えられ、じゃあその与えられた時間をどうするかということですよ。この与えられた時間を、神と人のために使わなきゃいけないですね。神と人のために使わないと。もちろん自分の人生を楽しむことは素晴らしいことですよ。それもここに加えておいてください。与えられたこの命を楽しむことも素晴らしいことです。自分人生を楽しまなくていいというわけではない。大いに楽しんでください、そして神と人のために私たちの時間を使わなきゃいけない。いやー、そんなにも私はできませんわって言うんですね。もうその時点でダメ、もう私は何もできないなって思った時点でもアウトですよ、何ができるか考えなきゃいけない、何ができるか、できることいっぱいある。神と人のために私たちは何ができるかということを考えなきゃいけない。思い出すとですね、岩国におられた中澤先生という元ペルーに行かれた宣教師の方ですけれども、若い頃はね、血気盛んでね、ペルーまで行ったんですよ。地球の裏側まで宣教師に行った人ですけれども、すごい活発な人でしたけれども、年を召されてですね、まあさすがにペルーまでは行けないし、岩国で、牧会をしながら過ごしておられましたけれども、この中澤先生の日課はですね、毎朝お祈りをすると。しかもこの私たちの教団の教職の、牧師たちのですね、本人から子供から全部名前を挙げて祈るというですね、2時間3時間毎日ですよ。だから中澤先生はうちの教団の牧師の子供の名前を全部覚えてました。やることはあります、やることはあります。神と人のために生きようと思っている人は間違いなく若い、間違いなく若い。余生だと思った人はね、老けますよ、老けよう思ったらもう余生じゃ思ってください、さあね。そして最後に私たちがすべきことは何かというと、それは創造主に会う準備をするということです。神の前に立たなければならない。お怒りになっていらっしゃる神の前に立たなければならない。そのための準備は常にしておかなきゃいけない。これは大切なことです。私は神の前に今日立って大丈夫だろうか、大丈夫にするには先ほど読みましたように神を信じるという、それしかない、 生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにって最後にこのつけてるんですね。これ知恵ある心っていうのが大切なところです。知恵、ね、まあ、この国はとにかく知識ばっかり植え付けてですね、知識をたくさん身につけた人が偉いと、ね、たくさん知識を持っている人がテレビのクイズ番組なんか出てですね、なんかいかにも偉そうにしてますけども、まあ、知識がたくさんあるのは悪いことじゃないですよ。でも大切なのはね、知恵です。そんな知識がたくさんなくたっていいです、ね、大切なのは知恵、ね、今日私はどう生きるべきかということを決めるのはね、知識じゃないです、知恵ですよ、ね、聖書が与えてくれる知恵ですよ。最初に皆さん問いましたね、あなたの大切な方、すでに天に召された方があなたのそばに今日座っておられたとして、あなたに何と声をかけられますか、ね、何と声をかけられますか ね、多分ですね、皆さんおっしゃることは今日を大切にしろということだと思いますね。今日生きとるんだから、ね、生きとるんだから、神様から命を与えられてるんだから、その命を大切にしなさいと。そしてやがて神様の前に立つことができる準備をしなさいよと。時間は短いよ、さっき言ったこの4つのことを多分言ってくれるんじゃないかと思います。そしてまた会おうねと言ってくれると思いますね。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝、先にご家族また親しい方々を天に送った私たちであります。私たちはしかしまだこの地上にいる。でもそれは決して偶然でもなければ、自分の意思でもありません。神が生かしていてくださる、神が今日私たちに命を与えていてくださる、この恵みを私たちもう一度しっかりと心に刻ませてください。そしてこれを与えられた一日を無駄にすることがないように、またやがて私たちの大切な人に会うその時に、あの時私の心に語りかけてくれてありがとう、あの時から私の人生は本当に有意義なものになったよと伝えることができるように、神様またここにいらっしゃるすべての方があなたにお会いする準備をすることができますように、またやがて親しい方々にお会いするその時を私たちは懐かしく思いながら、しかしまた与えられた時を一日一日神と人のために生きてまいります。どうぞ導いてください、知恵を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では本日の昇天者記念礼拝、これで終わりたいと思います。ようこそおいでくださいました。 今日は地区会があります。ご自分がどこの地区に所属しているかわからない方はですね、下の方に掲示されておりますので、それで確認いただいて地区会の方にご出席くださるようにお願いいたします。